ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客様、ドリンク追加ね。
あ、はい。今日のお客様は飯南町赤名公民館主事の影山良一さんと、同じく飯南町谷公民館主事の高橋俊秀さんです。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
なんだかんだ言って結構長くなってきましたね。
私は 2年目ですね、今。
もともと地元はこちらですか？
はい、こちらが地元ですね。はい、
私も地元はこちらで、高校までこちらにいて、就職で広島に出て。
なんでまたこう地元に帰ってこようって思ったんですか？
もともと帰ってきた時は、まあ、本当に農家、家が農家だったのと、自分がまあ長男だっていうんで家継がなきゃなみたいな感じで戻りました、その頃は。今はでも本当戻ってみて、この町の状況を見ると、なんかもうちょっと元気にしたいなみたいな感じで、それでちょうど公民館入れますよみたいな感じだったので、公民館だったらなんかできるんじゃないかなって、まあ今に至ってますけど。
実際にお仕事されてみていかがですか？
まあ、もうなんていうんですかね、やりがいしかないですね。
例えばどんなところに？
きっと誰も自分が住んでる町を良くしたいと思ってるんだと思うんですよ。今日より明日、明日より明後日みたいな感じで。でもそれって、じゃあどういう風に形にしていったらいいんだろうとか、誰とやったらいいんだろうとか、なかなか分かりにくいんですけど、そういうところをやっぱこう公民館が一緒になって、こう何ですかね、助けながらっていうよりも一緒に作っていくっていう感じですかね。地域を自分がこう仕事の中で地域づくりができるって、もうこんな楽しいことないなと思って、やってます。
例えばどんな活動を今やっておられるんですか？
公民館ってまあ社会教育っていう分野なんですけど、でその中では公民館が町を作るんじゃないんですよね。町を作るのってその子に住んでらっしゃる方々が作るものなの でその人たちがどういうふうに考えて、どんな町にしたいかっていうのを形にする。具体的なあの活動でっていうと、じゃあ今困りごとで言うと、じゃあ買い物するにも難しいよねってなったら、どうやってじゃあ買い物するとか、その手段を考えるとか、移動手段どうするとか、そういうことですよね。やっぱ高齢化進んできてるの であとはやっぱり人が少なくなったら、いろんなサービス、行政サービスとか今みたいに受けれなくなってしまうので、そうなった時に自分たちの力でどうやってこう生活していくみたいなことを一緒に考えるみたいな会を、まあ、やってる感じですかね。
高橋さんは影山さんとは違う公民館、はい、
そうです、
違ういらっしゃるんですね。
はい、違う。
どちらの公民館ですか？
私は谷地区というところの公民館で主事をしています。
はい、どんなところですか？
谷はですね、飯南町の中でいうと一番高齢者が多い地域になるんですけれども、あと小学校があったんですけれども、小学校がもう廃校になっていて、今は赤名小学校と統合されているところですね。子どもの数も今あの他人に住んでる子どもはまあ10人ぐらいかなと思います。はい、
10人ですか？
はい、
少ないですよね。
そうですね、あの少ないなと思ってはいたんですけど、確かにあのいろんな公民館の会で、例えば出雲とか松江とか行くと、対象とされている子どもの数が違いすぎて、規模の違いをすごく感じるんですけれども、他人は他人の中でできることをできる範囲でやっているので、あの十分10人でも楽しくやっております。
でもこうなんか人とのつながりが濃そうですね。
そうですね、谷は特にもともと保護者さんとのつながりとかも、学校が統合することによってより深くなってきたというところもあって、まあ、そういった流れがあの今でも残っている地域ですね。
ちなみに高橋さんは今、はいはい、この公民館に就職をされて2年目、
2年目、
ね、おっしゃってましたけど、はい、なんで帰ってこようと思ったんですか？
私はですね、全 全く飯南町に帰るつもりはなかったんですよ。実は飯南町を出て、飲食業ずっと広島にいて、広島7年で、その後東京に13年いて、ずっとこうサービス業っていうのをやってたんですけれども、その時に平成29年に、まあ、ちょっと父が病気になってしまって、でまあ翌30年には亡くなってしまったんですけれども、まあ、その時ぐらいからちょっと帰ろうかなとこう思い出したんですね。で僕も同じく長男 でそうした時に観光協会の SNS とかで飯南町の情報が出てくるようになって、あ、なんかちょっと面白そうになってきてるなっていう風になって、で東京の日本橋島根館にあった当時あの UI ターンの相談窓口に行かせていただいて、まあ、そこであの石田さんっていうすごい素敵なダンディーのおじさんがいてですね、優しいこう何でも話を聞いてくれるもうカウンセラーみたいなおじさんがいるんですけどまあその人にいろいろ話を相談していくうちに、なんか本当にこうだんだんだんだん、あ、やっぱ帰ろうかなって思ってきて、島根県の方の定住財団の方とか、まあ、もちろん役場の定住担当の人とかいろんな方にお世話になって、まあ、最終的にはあの1年目は役場で勤務することになって、1年目役場で勤務して、2年目3年目が今が公民館で勤めているところです。
島根県内には本当たくさんの公民館があると思うんですけど、ここならではのいいところ、
もうここならではというと、うん、もうこの飯南の自然をもうとにかくフル活用して、うん、もうこれが一番かなと思いますね。ここの赤名だとちょっと今日は本当に見えにくくなってますけど、実はあの向こうにあの赤名瀬戸山城っていう山城があってですね、うん、すぐ登れるんですけど、これをもう本当地元の方が一生懸命整備されてすごく登りやすい山になってます。でそこもう本当赤名小学校のすぐ後ろなんですけど、まあ、そこを本当に子どもたちも大人も一緒になって、で最近やっぱ山城ブームで、うん、たくさん地域外からも登りに来ていただいてたりなんかして、だからやっぱそういう注目を浴びてる資源とか、やっぱり地元にいるとなかなか当たり前になってしまって分かりにくくなってる、そこをやっぱりもう一回見つめ直して、いや、 やっぱ自分の住んでるとこっていいものたくさんあるよねっていう、そういう活動をやっぱりしてますかね。
地域外の方が集まるっていうのは何かこう発信とかしてるんですか？
直接聞いたこともあるんですけど、なんで知られましたかっていうと、いや、もうなんか人づてにとか、あとは本当 SNS で上がってたんで来ましたとか、そんな感じですよね。勝手にって言ったら悪い言い方ですけど勝手に来てらっしゃいます、
まあ、いわゆる口コミで。
そうですね、
赤名瀬戸山城があるから、今木島公民館では木島には木島の加田城っていうのがあって、まあ、そちらも地元の方と公民館で整備を今 されてるんですけれども、まあ、本当にあの相乗効果で町内外からたくさんの人が集まるような山城ブームですね今、それに乗っかって谷公民館も来年谷の山を住民の方と整備をしますという宣言をこの前
された
ので館長がちょっとそういう風にしたいなって思いは伝えてはいたんですけど、館長もぜひやってみようということで、まあ、地域の方と連携してこれから進んでいこうと思ってます、
はい、谷はでもあとあれだよね、あの川でねシャワークライミング、
うん、あ、そうですね、
やったもんね、あの川もいいよね。
ハートフルデイズ。さて皆さん、飯南町赤名公民館の影山良一さんと谷公民館の高橋俊秀さんのお話、まだまだ続いていますよ。
イベントとかあるんですか？
飯南町にあることびきフォレストパーク、泣いて貸し切りをして公民館であの若い人たち無料で滑れますよっていうようなことをイベントを企画ですね、まあ、それは本当に友達作りつながり作りが目的で、高校生以上若い人集まれっていう感じで、
あとこう影山さんの中でこれを必ずでこうやってみたい、
今現時点ではですね、もうでも形になりそうなんですけど、さっきの あの山城、赤名にある赤名瀬戸山城と木島にある加田城の2つでのろしを上げるっていうのを今計画してます。なんかもうやりそうな感じです。先日も地域の方がやってきて、赤名で7月に半夏祭りっていうお祭りがあるんですけど、そのお祭りのタイミングでやるぞみたいな、はい、もう決意表明があったようなので、形になりそうですね。まあ、あと本当やりたいこと本当たくさん山ほどあって、 若い人たちもうちょっと集まってなんかできたらいいかなっていうのと、高齢の方がなんかこう自分たちで面白いことをさらに作り出してもらうといいなと思いますけど、なんか仕掛けていかんといけんなとは思ってますね。
そういう、まあね、あのご高齢って言ったら失礼に当たるかもしれないんですけれども、そういう方たちとこうお話をされるときに何かしましょうよとかっていう、そういうお声掛けとかもするんですか？
あの、割としましょうよっていうと、公民館が号令出しちゃうと公民館にやらされてるみたいな感じになっちゃうので、そうじゃなくて割とこっちから結構本当雑談みたいな感じで話してると、さっきのやっぱ人って集まって話してると、なんかこんなのあるといいよねみたいな話とか、こんなことできたらいいよねみたいなって結構されてるんですよね。でもその何が一番動かないかっていうと、じゃあ誰がやるってなった時にどこもつまずいちゃうんですよね。だからそういう時にやっぱり公民館って聞いたら、それをもう本当にこれはチャンスだと思って捕まえて、あ、それだったらこういう人がいますよってお紹介してあげたり、それだったらここのこういうことやってらっしゃる団体があって、そこがいい形にしてくれるかもしれませんねみたいな感じで言うと、まあ、それをつないであげたりとかして実際に形になっていくみたいなところはあるので、まあ、本当にきっかけだけですね。
実際に形になったその例とかって教えてもらえますか？
あ、まあ、一つ形になったっていうと、買い物がしにくい、移動手段がなかなかないというご高齢の方と、健康寿命の延伸地域の福祉施設があって、そことつないで買い物と交通のところと健康のところをセットにする形でデイサービスをやってらっしゃるんですけど、そのデイサービスの車両っていうのが実は日中は割と動いてないと、まあ、朝と夕方だけ動けば事業としてはできるんですけど、そのじゃあ昼間動いてない時間にその車を移動手段として使って集まってもらって、そこで体操をしてもらって健康作りっていうか足腰やっぱ弱らないために、でその帰りにはスーパーに寄ってもらって買い物をして、でまた今度送っていくっていう欲張り3点セットみたいなやつを、まあ、実際これもう事業として今やってらっしゃいますね。でやっぱり利用されてる方は独居の高齢者さんだったりするので、普段そのまま生活してると誰とも一日話すことがないみたいな方がここに来ると話もできるし、体も動かして、でさらに買い物もして帰れるっていうんで、まあ、大変喜んでいただいていますね。
素晴らしい取り組みですね。
そうですね、やってよかったなと思います。
こういうことは、はい、勤務時間の中で解決してるんですか？
勤務時間の中で解決することが多いですけれども、まあ、必要とあらば馳せさんじますよね。
うん、そうね、24時間体制、
そうそうそう、
365日
ってますけどね。まあ、本当にあの谷は公民館活動以外のことでも地域の活動で自治振興会が主催するイベントとかにも参加することもありますし、まあ、それは谷に限らずどこの地域でも公民館活動以外にも地域の活動に積極的に参加してますね皆さん。うん、はい、
空き家も多いですか？
空き家も多いですよね。もうどんどんどんどん空き家になっていくし、まあ、谷でも本当にあのつい最近まで長生き体操に来られたおばあちゃんが、まあ、ちょっと町外に出て息子や娘さんのところに行かれたりとか、あ、もういなくなった、ね、お家が空き家になっちゃったとかっていうところもやっぱりありますよね。そういうのが目に見えてわかるから、いつの間にか空き家っていうより、あ、空き家になっちゃったっていうところがあって、ポツポツポツってこう出てくるのが寂しいなと思いますね。
それをこう何か有効活用していきたいとか、そういう活動を考えたりとかされてますか？
うん、実際に有効活用したいっていう方がもういらっしゃってたりして、
影山さんはトンバラの空き家のその利活用の団体に、団体というかその組織に所属されていて活動されているんですよね。僕はあの木島の空き家のリノベーションの団体にちょっと今参加していて、春にはそこがカフェ&ギャラリーとしてオープンするんですけど、まあ、そういった形と活動それぞれに気づいたらやってますよね。
そうですね。いやでも木島のはね、すごいよね、クラウドファンディングで。
そうですね、なんかおかげさまで町からだったり県からもいろんな支援をいただいたりして、まあ、オーナーさんがおられるんですけど、その方がカフェ&ギャラリーとしてオープンするんですけど、まあ、地元の高校生とか近くに あの塾があって、その彼らがの塾に行く前にあの美味しいご飯を提供してあげたいなっていうオーナーの思いもあったりとか、まあ、そういうところで僕がずっと飲食業これまでやってきてたので、カフェの部分のお手伝いを今しているところですね。
お休みの日とかこう何したりするんですか？
はい、僕はですね、活弁士っていうのをやっているので、その活動とかが割とそのお願いされて土日とか、まあ、お休みの時に出かけてやったりとかしてますかね。
活弁士って何ですか？
活弁士っていうのはですね、無声映画っていう、今でこそ映画は声も音も入ってますけど、昔は白黒の映像で声とか音が入ってない映像なんですよ。
チャップリンみたいなので。
あ、そうですね、もうそのあたりが一番イメージしやすいと思いますけど。
わかりやすい、
うん、その映画に解説をつける、セリフを言ってみたり、今こんな状況ですと。はい、
影山さんは活弁士との出会いは何だったんですか？
もともとこの飯南町にあの吉岡長太郎さんという方、明治のお生まれの方なんですけど、その方が、まあ、若い頃からそういう娯楽が好きで、無声映画をその当時の娯楽としていろんなたくさんの人に見てほしいということで、フィルムを集めて自ら映写機でいろんな小学校とかで上映されてたんです。もうまあ活弁士を やられてたんですよね。でその方が亡くなった後にご遺族の方がそのフィルム貴重なものだからって町に寄贈されたんですよね。で寄贈を受けた町は、まあ、長らく保存してたんですけど、飯南町になってから教育委員会の方がそれをこう DVD に映像変換をして、これいいものだから残そうっていうことでしたんですけど、まあ、さっきも話した通りで声も音も入ってないんで、映像だけ見てなんとなく、まあ、何やってるか分かるんですけど、やっぱ解説が欲しいってなった時に、平成26年でしたけど、弁士を養成する講座っていうのが教育委員会のもとでされたんですよ。その時にプロで今全国で活動写真弁士やってる坂本来光さんっていう方がいらっしゃって、ご指導いただいて、ああこれ面白いなと思って。
ぜひまた見たいですね。
ああもういつでも言っていただけたらいつでもやります。
その吉岡翔太郎さんって木島の方ですよね。
そう、木島ので
、木島で子供たちを集めて昔何十年も前にやってた場所が、今度カフェ&ギャラリーになる旧塩屋旅館なんですよ。そこの2階で、その吉岡翔太郎さんが近所の子供たち集めて、子供たちにその向けてそういうこともやられてたらしいですよ。
これからどんな町にしていきたいですか？
そうですね、飯南町自体がもともと長期計画の中でというか、もう町として挙げている目標の中に笑顔あふれる町飯南町っていうのがあるので、本当にもうそれを形にしたいなっていうか、その地元に住んでる人が楽しいと思える町でなかったら、本当にここ出身の人が帰っていきたいとも思わないですし、どっかよそから来たいなと思う人にも来てもらえないと思うんで、やっぱその地元に住んでる人が毎日よくわからんけど楽しいよねっていう、そんな街にしていたんですね。
高橋さんは？
はい、僕も同じで、さっき言った活動の中にもあるんですけれども、僕はあの地元が木島なので、木島の地区での活動をすることが多いんですけど、その木島公民館の中であのみんなの木島プロジェクトっていう若い人が集まる団体があって、まあ、ちょっとそこで代表もしてるんですけれども、その中で地域の若い人たちが集まっていろいろ楽しいことをすることによって、まあ、主体性を持って楽しむことによって、地域の人が自分たちから楽しみを見つけて楽しい暮らしができるような街になればいいなと本当にすごく思っていて、で自分で考えてた時に木島公民館からそういうお誘いがあって、そういう活動を一緒にしませんかって言われたので、その地元でもあるし、公民館別の公民館ですけど、本当にそこは力を入れてやっていきたいなと思ってます。
ハートフルデイズ、いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。